べっぴんラジオコスメティックカフェ、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。コスメティックカフェのヘッドこと東健太郎です。さて今日ね、1月24日の、ね、歴史を紐解いてみますと、28年前の1971年、グループサウンズタイガースが日本武道館で解散コンサートを行っています。グループサウンズブームの、ね、終焉を、ね、象徴する出来事でした。その年私はね、大学を2年留年してやっと卒業できたというですね、輝かしい年でもあります。そしてね、25年前の1984年アップルコンピューターからマッキントッシュが発表されています。私は今から17年前にマッキントッシュのノートパソコンパワーブック100を、ね、買って以来、今でも私はね、パソコンはマック等です。そしてさらにね、今から54年前の1955年に日本の国会で鳩山総理大臣がですね、議会の途中突然いわゆるあの天の声解散をそれを行いましてね、その結果日本社会党と自由民主党の二大政党体制が確立されています。これがいわゆるね、55年体制の誕生ですね。さあ2009年、今年は歴史に何を残すのでしょうか。ちょっと面白そうです。それではべっぴんラジオコスメティックカフェのオープンです。
この番組はハッピートークジュネット株式会社ジュネットの提供でお送りします。田園都市線梶ヶ谷駅前の化粧品店ハッピートークジュネ、資生堂、カネボウ、コーセー、アルビオンの化粧品を高い技術で的確なアドバイスをさせていただきます。メイキャップやエステ、脱毛のサービスも好評です。ハッピートークジュネは梶ヶ谷駅前、電話 888-8739、ホームページはジュネット .co.jp でご覧になれます。どうぞお気軽にご来店ください。
はい、それでは今日のゲストをご紹介します。今日は、ね、目の前に、ね、美しい女性がお二人、待機されていらっしゃいますけども、まずお一人ご紹介しましょうね。最近ね、恵比寿の方から、白金の方にね、サロンを移しました。ヒーリングサロンナチュラルリナチュラルの代表、根岸里奈子さんです。こんにちは。
こんにちは。
おなじみですね。
おなじみの、はい。
それからもう一方、私たちの朗読会の主役プロデューサーを、ね、なさっていらっしゃいます中村ひろ子さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お二人はね、先日というかもうでも12月か、
はい、
お二人が出演される、朗読会ね、今を生きるというタイトルで、はい、これ大田区民ホールのね、アプリコホールでなさいましたね、はい、私も聞きに行きました。
ありがとうございます。
はい、それでね、今日ねちょっと お呼びして朗読会の話を聞こうかなということでね、
はいはい、
来ていただいてますけどもね、まあ、根岸さんはね、
はい、
この番組でおバカな私の旅行記なんかをね、読んでもらったりして。
あ、そうなんですか。
うん、
それがきっかけです。
あ、
うん、それでね、朗読というものに目覚めたってこの間ちょっとおっしゃってたけど、
ね、そうですね。だからぜひヘッドには聞いてほしいって言って、仕事の合間を縫って駆けつけていただいた。
駆けつけましたね。
はい、ありがとうございます。
何人ぐらい出会いましたっけ、あの時に。
4人ですね。
4人
ですね。
はい、個々にお一人ずつ、
はい、
ご自分たちの感銘したというかね、好きな本なり文章を読んでいただいて、はい、その後最後の方では演劇みたいなね。
そうですね、
皆さん揃って
もう台本を持った演劇みたいな、うん、朗読かこれはっていう感じなんですけど、
う
ん、そこが私たちの朗読会の、
ね、
特徴であり、
はい、
私もね、この例えば川崎 FM でもね、アナウンサーの方々が朗読やられたりとか、ね、はい、そういうのを聞きに行ったりとかね、結構やっぱりここ近年、
うん、
ね、プロのアナウンサーの方なんかの朗読なんかも多いけども、
そうですね、
皆さんね、アマチュアの方々が、
はい、
ね、ああいう形でああでもね、よかったな。
どうでしたか。うん、もうあの時まだよく聞いてないけど、今日初めてなんか聞く感じなんですけど、
うん、
どうでした。
やはりね、 お一人お一人 の、 あの読む時の気持ちだとか熱意だとか、はい、そういう思いがね、うん、その真剣さがすごく伝わってきて、もちろん読むというのは本当にプロのアナウンサーと違うから、そういった違いはあったにしてみてもね、気持ちの入れ方みたいなものがね、すごい伝わってきて、でもやっぱりそういったものがその読んでる文章、ね、お話の中にね、引き込まれるものがあってね、ある意味でこちらもね、特に僕は根岸さん知ってるから、根岸さん喋ってる時に話してる時はこっちも緊張して、
あ、そうですよね、
ね、そういう雰囲気の交流みたいなものってやっぱりあったんじゃないですか、はい、皆さんどうでした、アンケートなんか。
すごくやっぱりそういった声は多くて、うん、自己発見型朗読会だっていうふうに一言で言うと、っていうふうに言ってくれた方とか、それぞれの持ち味がすごく生きていて伝わってきたとか、すごく感動したとかいう声多かったです。
で、実際やっぱりこう自分たちの身内とかお友達とかをこう呼んでいるので、もう皆さんがすごく温かい気持ちでこう見守ってくれる雰囲気が会場中に伝わってくるので、なんかね、こうスポットライト浴びて高い壇上でねスタジオに立つなんて、本当に子供の頃にピアノの発表会やった以来みたいな感じなんですけど、もっとすごいドキドキするかと思ったら、結構みんなの顔が一人一人の顔が見えるぐらいすごく落ち着いて自分自身を表現できたっていう感じは、あれはやっぱり私たちの朗読会だからこそできたことかななんて思いました。
そうだよね、やはりね、例えば合唱団で出たとかね、何かでグループで出た時とピンでね、一人でステージに立ってっていうのはね、普通のものすごい緊張感あってたけどもね、
でもね、あるとね、すっごい気持ちいいの
超気持ちいいんですよ、これが。
そうか、ね、この放送を聞いてらっしゃる皆さんに、この朗読会ね、僕もあれ聞きながら、あ、結構チャレンジしやすいんじゃないのかなって気はしたんですけど、ね、やっぱり 手元に本があるって安心感ってやっぱりあるのかな。
そうですね、なんかもともとその私たちの朗読会をやろうと思ったきっかけっていうのも、そのある朗読を聞いて、わーすごいって感動してやろうと思ったんですけど、こう誰でもが舞台に立てる場を作りたいと思ったんです、でその時に歌とか踊りよりも朗読だったら台本もあるし、こうハードルが低い、いい表現だなと思って、ぜひ朗読をやりたいなと思ったんです、
日本語がね喋れれば、一応ジムが読めれば、
そ
う、ね、一応誰でも
できると、
チャレンジができると、でなんか後で聞いたんだけど、それはあ、これが私のやりたいことだってね、この中村さんがね、決めてから、興奮して3日間眠れなかったんです、
そうなんですよ。
そうだよね、中村さんが、ね、この会を取り仕切って、
はい、
ね、やったわけだけど、やっぱり責任重いですよね。
すっごいドキドキしましたね。とりあえず賠償を抑えて会場にお金を払って、それからあの出演者を募集してオリエンテーションをやってっていうことでやったんですけど、出たい人いるのかなっていうのがそもそも
いましたね、ここ
に
見えなかったし、まあ誰もいなかったら私やればいいやと思ってたんですけれども、すごくドキドキしました。
わかりました。そういう形でね、12月に第1回目ありましたけども、ちょっと早速ね、その初めて参加したっていう根岸さんに、まずは朗読を一つ読んでいただこうかな。
はい、
はいはいはい、タイトルは
女はみんな花だから。
じゃあお願いします。
はい、女はみんな花だから。女はみんな花だから、その肉体に大地を持っている。頼まれても頼まれなくても宿した種は育ててしまう。それはごく自然な生理、それはごく正直な感動だから、雲よ風よ、悲しみの種は植えるな、苦しみの芽をはらませるな。花は天然の生き物だから、見つめられても見捨てられても、一人で命の限り開き続ける。太陽と大地の間にすっくと立って、有限の儚い時間を潤す。素裸のシルクドレスの
妖精たち。
おお。知ってると聞かせましたね。
聞きましたか。
うん、
はい、まあね、実際、うん、あのその時に、その朗読会の時に選んで、はい、着物で
ね、着物でね、うん、聞きましたよ、
はい、
なあのこのお話の他にもいくつか ね、
そうですね、
やっぱりこれに絡ませて、ね、
はい、
あの読んでいただいたんだけども、はい、やっぱり麦さんはあのヒーリングサロンやって、うん、ね、うん、やはりその世界、うん、あの非常になんていうのかな、研究されてらっしゃるし、癒しの世界っていうのをね、
うん
うん、やってらっしゃるから、うん、読み方もなんかそういう雰囲気たっぷりとね、
そうですね、
いいですね。
なんか女は花シリーズって感じなんですけど、ね、うん、やっぱりこう自分がじゃあ舞台に立って人にこう自分を表現するときに何を表現したいのかっていうところから、まず、うん、あのオリエンテーションからね始まったんですね。でどんな気持ちで歌い、あのそれを伝えたいのかって、うん、で私はやっぱり女性をこう美しくしていく、うん、ことが、まあ、使命というか、うん、そういうお仕事を選んでやっているんですけれども、まあ、今の時代ね、うん、世の中がどうであっても、男がどうであっても、
うん、
女はいつも潔く美しいんだっていうことを女性に向けて、この女はみんな花だからって、福中智子さんっていう、はい、あの女性詩人が書かれたものなんですけれども、うんうんうん、これを見た時にこう女性は花だから肉体に大地を持っていて、でそこにすごく感銘を受けて、あこれをこの気持ちで仕事もやっていきたいなと思って、
うん、
でこういうものを伝えていきたいなっていう思いでやりました、
うん、はい、うん、もう近年ねやはりあの社会で女性の力というものを、
そうです ね、
ね、実力というものがね、うん、あのいろんな形で認められてきてるし、まあ、いわゆるアラフォーなんていう言葉も出てくるんでね、
実際アラフォーです
りなこちゃん明確だったねテーマが、そう、コーチングを通してこう作品をどういうものを読むかっていうのを掘り下げていったんですけど、
うんうん、
彼女はあの女性のこう、ね、感能も含めた強さと、うん、優しさと、
うん、
愛みたいなものを伝えたいと、
うん、強さと、うん、ずるさと、うん、儚さと
まあでもやっぱりね、女性は真の強さってありますよね、
うん、
うん、まあ、その点ちょっと男頑張らないといけないなっていう部分が
大丈夫、男頑張らなくても女が頑張るから
頼もしいっつっていいのかなんだか分かんないな我々男もね、それに負けないくらいの、お前たちついてこいよと、
うん、
ね、まあお前さんそう言ったってね、まあ、なんだ強がり言ったってね、男がいなければよって言えるくらいに我々にならないとダメだよ ね、 ついてこいって言えるくらいね、
う
ん、
そういう男性が現れるかもしれない
そうねさあこれはあの、ね、私たちの朗読会ね、朗読会ね、これなんか渡ろってタイトルついてたけども、
はい、
渡ろってどういう意味なんですかこれ。
私たちの朗読会の略で渡ろうなんですけれども、う
ん、なんだよこれ親父ギャグみたいな
ちょっとねただその自分たちの気持ちを渡していくだとか、このステージの場所を次の人たちに渡していくっていう意味も含めて、人と人との間に橋を架けていくっていう思いを込めて渡ろうというふうに呼んでいます。
あ本当に、
はい、
なんかあの中村さんが好きなこの回のテーマミュージックがあるって、
はい、
ええ、
そうです、
何ですか。
オーバーザレインボーです。
そのま
ん
まですね、
そのま
ん
ま渡ろうから来て
る
の。
そうですね、その最後のカーテンコールの時に、ぜひこのオーバーザレインボーを使いたいなと思っていて、あの虹の彼方にっていうことなんですけども、はい、この場が虹であるっていう、そういう思いを込めて選びました、
今日 CD をね音源用意してもらってますけど、はい、あのどなたが歌ってるんですか。
この曲は手嶋葵さんが、あのカバーしているあの曲ですね、
はい
はい、
じゃあ聴いてみましょうかね。 Over the Rainbow。
Somewhere。Somewhere
ね、中村さん、
はい、
なんかこの思いが言葉の中から伝わってきそうな、
はい、
ね、
そうですね、
いい歌でしたね。
うん、やっぱり思い出しますね、その
そ、はいはい、立ち上げてね、なかなかあの12月の発表会までは大変だったと思うんですけどもね、
大変でした、
ね、
なんか途中いっぱいいっぱいになっちゃって、うんうん、自分一人で全部やらなきゃいけないって思ったらしくて、もうあの私たちは出演者なんだけど、うん、でもやっぱりこう同じものを作り上げる仲間だから、うんうん、何かあった時にはいつでも言ってって、うん、いつでもこう助け合えるしって、うん、で結構こう鋭いツッコミをしたりとか、うん、
はい、
あったんだけど、うん、それがなんかこう良かったのかなって思います、
ありがたかったですね、
うん、ね、うん、でも中村さんはね、まあこの今の活動の他にもね、
はい、
いろんな人たちを集めた、
はい、
セミナー開いたりとか ね、
そうですね、
いろんな経験されてる、はい、まあ、根っからのやっぱりプロデューサー、ね、的な役割が多いんですけども ね、
はい、
この間は何、プサンでしたっけ、
韓国のプサンで、ね、司会をやってきました、
はい、
海外デビューをしました。
それはどういう内容？
それはザ・講座という、うん、まあ、それも一般の人を主役にして講演会を催すという講演なんですけれども、そのプロデューサーの方と親しくしてまして、
うん、
声をかけてもらって司会をやりました。
そうですか、
はい、
はい、まあ、今日は、ね、朗読ということでお話してるんですけども、もう普通に黙読ってあるじゃないですか、はい、本読むね、うん、でもやっぱり声出して読むっていうその辺の違いみたいなものってどんなところにやってみて感じました？
うん、やっぱりこう音読っていうかこう声を出すことによって、うん、やっぱり声っていうのはその人を表す音の波動なので、うんうん、もし人が聞いていなかったとしても自分一人で読んでいたとしてもそれが自分の中にその音の波動というか、
う
ん、その文字の思いとか、
そうか、
その作者の、はい、
う
ん、そのそれを書いた方のね、物語の作者の方の思いっていうものがこう入りながら、うん、そこにまた自分の気持ちと自分の思いも乗っていくので、うん、相乗効果でどんどんこう世界が広がっていくような、うんうん、で自分自身を表す一つの表現方法なのかなと思ってます、
うんうん、まあ、やはりね、目で大化けしじゃなくて出すことによって頭、うん、体生理的に入ってくるしね、
うん、
イメージも膨らますし、
うん、
それからやはり聞いてる人にね、その方がどんな読み方するかによって伝わり方って違うわけだし ね、
そうですね、
ある意味じゃ、ね、コミュニケーションするようなもんですから、ね、うん、
まさにコミュニケーションでありエンターテインメントだと思います、
は
い、
そうだよね、
はい、
さあ、それでは中村ひろくさんにも、
はい、
今日何か一つお題目用意してきていただいてるので、
はい、
なんていうタイトル？
もし知っていたら。
これはどなたが書いた？
これは作者不詳なんですけれども、うん、9.11 のテロの 慰霊の時に読まれた作品なんです、うんうん、その和訳でして、この作品がきっかけになってこの私たちの朗読会をやりたいと思った最初の作品です。
わ、うん、かりました。じゃあちょっと聞かせていただきましょう。もし知っていたら、はい、
もし知っていたら、あなたが眠りにつくのを見るのはもしこれが最後だと知っていたら、あなたの体を毛布でしっかりとくるみ、あなたの魂が遠くに行ってしまわないように神様に祈ったのに、あなたが出かける後ろ姿を見るのはもしこれが最後だと知っていたら、あなたを抱きしめキスをして、そしてもう一度あなたを私の腕に呼び戻したのに、あなたがお祈りをしている声を聞くのはもしこれが最後だと知っていたら、あなたの動作と言葉を残さずビデオに収めて、来る日も来る日も繰り返して見ることができたのに、もしこの瞬間が最後だと分かっていたら、あなたは私が愛していることを十分承知しているはずだからと、改まって愛してるよ、大好きだよというわずかな時間を惜しんだりしなかったのに、もしこの日が最後だと分かっていたら、あなたのそばであなたの一日を共に過ごしたのに、私があなたのそばで過ごす日はこの先何日もあると確信しているから、一日ぐらい許されるよね、たとえ知らぬ間に時が過ぎ去ったとしても、常に明日があるから、過ちを埋め合わせる時間だって元通りにするチャンスだって必ず二度目がやってくるから、愛してるよというチャンスはいつだってあると思うし、何か私にできることはと尋ねる機会だってきっとあるさ。でももしこの思い込みと確信が間違いだったら、今日が私に残された最後のチャンスになるかもしれない。その時のためにあなたをどれほど愛しているか、あなたを決して忘れないよと心を込めて言ってみよう。明日は老人にも若い人にも誰にも約束されていない。だから大切な人をしっかりと引き寄せるチャンスは今日が最後かもしれない。だから明日を待たないで今日それを実行しよう。なぜなら明日は来ないかもしれないし、もし来なかったら過ぎ去った日をきっと後悔するかもしれないから。微笑みと抱擁とキスをするわずかな時間を惜しんだこと、大切な人の最後の望みだったかもしれないことを、忙しさを理由に叶えてあげなかったことをきっと後悔するかもしれないから、だから今この時あなたの愛する人をしっかり抱きしめて、その耳元でどれほど愛しているか、どんなに大切に思っているか囁いてみよう。少しの時間を割いて、あの時はごめんなさい、許してください、ありがとう、もう大丈夫だよと言ってみよう。そうすればたとえ明日が来なくても今日を後悔することはないと思うの。
ねえ、はい、いい内容だね。
ねえ、
はい、読み人知らずってもったいないくらいね。
はい、
うん、誰が書いたんでしょうこれね。
ねえ、すごくいろんな思いが詰まってるんですが、
うん、そうだね、うん、やはりこれはどんな人の心にもこういう気持ちって持って いてほしいなっていう感じね。
うん、
それが中村さんのね読み方の中にねすごく伝わってきてすごく良かったです。
ありがとうございます。
ね、さあ もう一回またあるんじゃなかったっけ、このライブが、
うん、2回目が。
あ、そうですか、はい、いつ頃あるんですか。
本番は、6月の12日金曜日です。はい、場所は、
江東区のティアラ
江東というホールでやります。
はい、はい、そうだな、こういう話を聞いて自分もね、なんか参加して読んでみたいなとかね、っていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、
はい、
そういう場合にはどっか中村さんのところでもご連絡したらいいのかな。
あ、はい、今出演者を募集していまして、
はい、
私のところにご連絡いただければ、
あ、本当に、
はい、お待ちしております。
ご連絡先というかお電話番号でも、
はい、そうですね、アドレス、メールアドレス
で、はい、いいですよ、
はい、カムヨアステージ、CO
ME
YOUR
STAGE
アットマーク
難しいな。わかりました。じゃあね、どちらにしても私の番組の方に連絡先をね、
はい、
私の番組のホームページの方にね、書いておきますので、ね、
あ、はい、
はい、それでぜひともまずは読む練習してみていけそうだなと思ったらね、ちょっと中身に入って一緒に練習してみるのもねいいんじゃないのかなと思います。
あとは朗読ね、興味持った人にはぜひその日に、うん、聞きに来てほしいなと思います。
はい、それも私のホームページの方でお知らせしておきます。さあ今日はですね、朗読のお話で根岸里奈子さんと中村ひろ子さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました
。皆様の会社やお店はホームページはお持ちですか。今あらゆる情報はインターネットで集めることができます。ジュネットでは企業の PR に大きな効果をもたらすワールドワイドなウェブサイトを制作しています。質の高い戦略的なホームページは高津区にあるジュネットにお任せください。電話 856-1237、 ホームページは junet.co.jp です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
さて今日のお話いかがでしたか。本を朗読したり音読したりすることはですね、ただ目でね文字を追って目読するのと比べて感情を込めて声を発することですから、肉体的能動的な表現行為となってより脳を活性化させると言われています。ですからね、まあ任天堂のゲームにもありましたね、脳を鍛える大人の DS トレーニングなんてね、これもね音読関係のトレーニングですね。朗読だけじゃなくて最近写本も流行ってます。読むだけではなくて書き写すことでね指を使うし、もっと深くその文章の世界に入り込んで頭のイメージトレーニング力を高めると、まあそんなことにもなりそうです。皆さんもぜひね朗読そして写本なんかもね始めてみてはいかがでしょうか。はい、それでは皆さんまた来週ありがとうございました。
この番組はハッピートークジュネと株式会社ジュネットの提供でお送りしました。
川崎 FM の放送は全国どこからでも電話